Now starting to Monster Daichi!
松田大地のバスケットボールジャンプ。バスケットボールジャンプ。
さあ始まりました、松田大地のバスケットボールジャンプということで、今回もスタートさせていただきます。ではですね、今回も引き続き MC 梅さんにね、入っていただいて、で山影ヒーローと共にお届けしたいなと思っております、
はいはい、
梅さんよろしくお願いします。
はい、お願いします。引き続き
お願いします、はいはい。まさか前哨戦で初回が終わるとは思わず
申し訳ない、ちょっとね喋りすぎちゃったかな
ということでですね、
はい、
まあ、第一セクションとして、まずはやっぱりね、梅ちゃんがいてヒーローさんがいてっていうことなんで、うん、まあ、BJ リーグの同窓会ということで ね、なんかやっぱりこういろいろあったじゃないですか。
うん、まずだから BJ リーグって、そう、僕はその東京アパッチっていうところの MC やっていて、はい、ヒーロー君が仙台 AT9ers の MC で、
そうですね、
で松田君が、その時は仙台の選手
をやってました、
うん、はい、っていう関係で、まあ、出会ってますもんね。
そうですね、うん、まず最初の、まあ、対面としてはそういう形で、
そうですね、
まさかこういう風に喋れるとはね、あの当時思ってない
ですよね。そうですよ、
うん、まあ、ね、言うてみれば敵ですから。
そうですそうです、
そうですね、
ライバルチームの MC の方とこうやって15年越しに、うん、
ね、
合うと。
そうですね、でもね、なんかね、僕自分の本当に好みとして、好きなチーム嫌いなチームってあったわけですよ。
はいはいはい、はいはい、ありますよね、やっぱ見てると。
そういう意味ではね、仙台は好きなチーム、はい、僕だからそれこそアウェイにも何回か行ったことあるんですよ。
へ、
うん、仙台、
あ、そうなんですね、
うん、それこそ東京アパッチ時代に仙台の試合を、車で行って、試合の前に秋湯温泉、
はいはいはいはい、
あの温泉入って、
そうそうそう、まだゼビオアリーナがない時ですよね。
あ、そうですそうです、う
ん、仙台市体育館、
うんうん、そこに行ってました。
へ、
うん、だから好きなチームはアウェーも行くんですよ。
へ、
であんま好きじゃないのはそういう行ったりもしないし、
あ、そうなんですね、うん、
だから仙台は
何そのうーになんかチーム名が入ってたのそれ。
あのね、今ね出そうだったそうだから今止めました
出たら P やるから
ね、はい、あ、そうかそうか、大丈夫、
ね、地域とかどうですか、どの辺の地域が
何を引き出そうでしょうね
あるじゃないですか、やっぱりオリジナル6だったんで、うん、まあね、BJ リーグって
オリジナル6何でしたっけ。
オリジナル6、はい、まずは東から行くと、うん、まあ、一番上が仙台駅内があって、
はい、
でその後新潟アルビレックスがありました、はい、で埼玉ブロンコス、
うん、
で東京アパッチ、
はい、
大阪エベッサ、大分ヒートデビルズ、うん、この6チームですよね。
そっか、その当時まだ沖縄ないんだもんね。
ないないないない、沖縄も高松もないんだね。
そうだ、高松も、
高松も、高松2年目からかな。
そうです、富山もない。
ないね、
うん、富山2年目、
うん、そうだ、そういう意味で言うとやっぱり仙台は好きで行ってて、
はいはい、
で。はずなのに行かないチームっていうのがもう一個あったん
ですよ、ね、それすぐ分かる、それすぐ分かるわ。
あ、まあまあ、うんうんうん、ね、最近あなっちゃった、
あかんなっちゃったチームですね。
ただそれも言うても、うん、そこはって言っちゃったけど
でもね、そこはね、うちの、まあ、僕の直属のがやってたところだから、
あ、
別に行ってもいいの
よ。あれ、
の
うん、あ、ほんと、
そう、
くんね、僕最初はなんだろう、その当時、うん、ミクシーとかがまだあって、
はいはいはい、
でミクシーでなんか友達になったりとかしたんですよ、
く
ん
とね、
くんとね、でやっぱほら MC
好きの、
うん、そう、 MC 同士でやっぱりその高め合いましょうみたいな感じで、知り合ったので、僕アウェイを見に行ったりとかとかに見に行ってたんだけど、くんの読み間違いとかちょっと煽り間違いとかをMC のすぐ後ろ、
かわいらしいにゃん、
そう、すぐ後ろで、おいおいおい、間違っとんな、おいおい、あ、どうなんだとか
最悪最悪
だ、だって俺仕事じゃないもん、
最悪や
だからこういうところで嫌われて友達
嫌われるよ、
友達外されたからね、
それは外されるそれは反省してほしいわ
いや、ま、確かにその時はなんかやから感を出してしまって、
まあ演出かな、
そう、なんかちょっとだから盛り上げたいっていう気持ちもあって、うん、あ、おい、おいって後ろから
ほぼ言ってるけどね
後ろから東京の MC がやじるっていうで、仕事だからホームの時はちゃんとその仕事としてやるけど、アウェーは 仕事じゃなくてやっぱりほら自分のね、うん、あの趣味の時間というか、
はいはいはい、お金払って、ね、
そうお金払っていくわけだから、
は
い、
僕も何度も行ったことがあってまあ、
うんうん、
あのだからね、
うん、ああそうだよね。
で彼はねあのとってもいいやつだので順調で、うん、たまにテンパることがあって、うん、それをみんな非難することが多いと思うんですよね、はいはい、で僕も行ってあのおくんつって話をして、うんうん、で帰ろうかなと思ったらオンマイクで、うん、さあ今日は仙台 89ers が山口博先輩が来てくれましたってオンマイクで言っちゃった
なんだろうちょっとコラボりたかった
の、うん、で俺はそんなこと言わないで
そうね、そうね、
いう感じですか。で誰も盛り上がるはずがないんですよ、うん、ホームだからあっちの
そうだよ、ね、
なんならブーイングですよ。
あそうだね、
もう恥ずかしめでしかないっていうね。で後で電話してお前何だったんだ
なるほど
やりましたね
まあまあだからそういう意味ではまあ仕方がない子なんだよねそれは。でもいい子なんだよ。だから僕もいい子なんだけどそれはなんだろうな、あのやっぱ東京のチーム東京アパッチってちょっとなんかやんちゃ感があるイメージがあったじゃないですか。そうです
ね、もう 最初のね、
そう選手もやっぱりちょっとほら、はい、あのキャリとか、はい、あのちょっとなんかこうストリート感というか、うん、
そうです
ね、で音楽もちょっとヒップホップが流れたりとか、はい、っていう音楽の、まあそうね、雰囲気もそういう風に作ってたから
なんかバッドボーイズ的な感じありましたよね。
そうそうそう、 MC もやっぱそうじゃなきゃいけないのかなっていうね。
だからあとね端的に言うと血が流れてましたよちゃんと。なんか顔が見えてて、ね、どのチームは何 MC がどんな人がやっててとか、うんうん、ちゃんと文句も言い合えてとか、うんうん、ちゃんとこうバトンをし合えたりとかっていうの今ちゃんとこう下ろされちゃってますもんね。
う
ん、
そうだね。
それは確かにないですね。
クリーンになりすぎちゃってる
というか、うん。ちょっともう今は、まあ、またそれはまたから、また後から話すけど、もうちょっと個性をいろいろ出してもいいのになとかね、いろいろ思ったり。ただ当時はまだそのオリジナル6だった時はそれぞれ個性があったわけですよ。
そうですね。
うん、仙台は仙台の個性、うん、で新潟は新潟の、新潟が一番ね、某 S さんがあの正統派の方がいらっしゃったので、その方がやっぱ正統派 MC、
うん
ね、今もだいぶ君臨されてますけど、
そうですそうです、ね、
はい、その方がいるからこそ僕みたいなのがいても面白い、
うん
うん、僕なんでアフロ被ったかなっていうね、
うん、どうしたのどうしたのそこ
あれはね
紫のアフロか、
そうあれは
あれ用意されてたわけじゃないんですか。
あれ違うんです
よ、地毛、まあね、地毛だったらえらいことになってたけどあのね結局道化に徹してたんですよ。
ああそのキャラクターとして、
そうだからやっぱり選手たちが一番かっこいい、サーカスで言うなら一番盛り上がるそのなんだろうな、そのバイク あの なんだろう日渡りとか、うん、そういうなんかかっこいいところが選手たちで、僕はどちらかというとそういう人たちを盛り上げるピエロで MC はいるんだっていう風に自分の中で役回りを決めたんです、
はい、
東京パッチの時は。だそれがあったから、一番そういう風にスイッチを入れるにはアフロをかぶって、でちょっと面白いおかしい動きをとって、うん、で試合中もずっと、僕試合中東京パッチの時はずっと立ってたんですよ MC
はー、
うん、DJ ブースがあってすぐ隣で立ちながらずっと踊りながら MC してた、はいはい、ね、まあ、それも多分うざかったなと思うんですよ、いろんな人から。
なんかでも結構ユニフォーム着てガッチガチのこう、うん、体格のすごいイメージは確かにありますね、うん、
だって僕あの何ローライダーチャリンコとかでオープニング選手に、
なんかやってましたね、
ね、入場途中でチェーン外れたりとかしながらねまあそれもまた面白いわけですよ。
あれよく許してくれましたね
あそうね、コートをね、
うん、
そうだって一番最初にセグウェイ入れたのも多分アパッチじゃないかな。
あやってた、
そう
やってた、
ハワイか東京アパッチか
駒沢公園でめっちゃ練習させられたもん
あやらされた派なんだ。
あれは
じゃなくて、
あれは俺無理っつったら、うん、乗れないよってあんなの急に乗れないからって、大丈夫ですあの駒沢公園で今練習できるんで来てくださいっつって、3時間ぐらいあのみんなほらバスケやってるところあるじゃない、
あの、はい、あのリングついてる、
そうそうそう、
はい
はい、あそこの横でずっと
かわいいな、
ずっと練習して、で台本とかマイクも持たなきゃいけないから手放し行きましょうかとか言われてその手放しの練習とかもして、でやっとだからあそこで有明デビューしてあー懐かしい、そう
すげえな、そんな時からセグウェイやってたんだ。
そうだ、相当前ですよ、20年近くですから ね、
選手としてはどうだったんですか梅ちゃんって。そんな、
いやだからあのまあオリジナル6っていう感じで、うん、まあ5チームねアウェイのチームあったんですけど、やっぱりインパクトだ絶大でしたよ ね、
絶大ですよね、
絶大なインパクトと、あとやっぱりこう
ビリケンか梅ちゃんかっていう
なんかこうバッドボーイズ感
ね、
ねあるけど、やっぱかっこいいんすよ、
かっこよかったね、
あのこの
悔しいぐらいかっこよかった、
うん、
あのね、それはやっぱり 東京のチームってプライドを持ってやっぱりやりたい。だからある意味ジャイアンツじゃなきゃいけないのかなと思って、アウェーの チームの選手やアウェーのお客さんがくっそあいつらかっこいいなと、でちょっと羨ましがられる、やっぱり東京だからかっこいいんだなと、最新の音楽を流れてて、でいつかはその東京のチームだ、巨人のジャイアンツの選手になりたいみたいな感じで、いつかは東京アパッチの選手になりたいと思ってもらえるようなこの環境を作りたいっていうのは東京プライドみたいなのは思ってやってたんですよ。
じゃあ完全にその東京プライドいいなと思ってたってことですね、僕は。
だからそれは多分正解だったんじゃないかなと。
大正解だったと思う。
いや、やっぱりね、なんかそれこそその当時ってそんなに大きい箱で試合しないじゃないですか。
そう
ね、仙台もまあなかなかね、そんなアリーナないですし、他の地域もそうですけど、有明コロシアムですからね。
有明
だよ、毎試合有明コロシアムですよ。
1万人のね体育館で、しかもさ、有明コロシアムってあの隙間風だらけなん
ですよ。そうそうそう、
でめちゃくちゃ寒いのね。
あれだけちょっと辛いですけど、
だってブースターがプレートでこたつをくださいって出した
希望だね。
いや本当に、だから選手もボール触ってない時はあのカイロとかで手をこう温めながらやってた。
あれはそうですね、冬のね時期ですし、そうそうそう、いや確かに寒さだけはすごいこう印象ありますけど、
めちゃくちゃ寒かったね。
寒かったでもなかなかね1万人の箱で試合するなんてないんで、いやそういう意味でもやっぱりいいなっていう印象ありましたね。
だからいくら払ってやってたんだろうなあれね。
いやね、
めちゃくちゃ多分高かっただろうしね、アリアコロシアム使うのもね、
毎試合ですからね。
そうだね、
いやだってあの BJ の試合ってまだ全然違う話だけど、まだ JBA だっけ、
JBL
か、仲悪い試合からやっている時じゃない。でまだ我々もそれが一緒になるかどうかも分かんない、
はいはいはい、
それこそ川内さんが頑張ってくれて、
ね、
僕が川内さんのモノマネを、あの
ホームに来ると
ホームゲーム中に必ずやって怒られた。
川内さんのモノマネするんですよ。
どういうことどういうふうにやるの。
ロボット川内さんっつって、非常にですね、あのですね、あだだだだだだってずっと始まってたの。そしたら川内さんがちょっと切れちゃって私はそんなこと言ってませんねやってらっしゃって
またバカーってなってて、
あだだだってもう下手くそになっちゃったけど、当時ちょっと
めちゃくちゃ怒られてるのそれ。
そう、川内さん何が好きですかってパンですねもうちょっとなんかないのかよみたいな。
僕ねでもね、
最高だったけどね。
違う川内さんのねニュアンスにね着目してて、あの話をするときに一旦クエスチョン変えるの。
そうそうそうそうそうそうそう。
いやね、やっぱりね、あの青木がね、一回ね、一回ハテナが
ないね。
あの BJ リーグ TV とかの時も。
そうだよ、俺も山陰いいのですってこう、スタジオム、スタジオか、あのデータベルっていうところでラジオやってる時に山陰ですって言ったら山陰さんって言ったじゃん、俺って言ったじゃんって。
一旦とりあえずクエスチョンなんだよね。そうそう、いや面白い人だな
最高でしたけどね。
そう、僕ね、あの目黒で知り合いがジンギスカン屋やってて、でそこで手伝ってほしいって手伝った時期がちょっとあったんですよ。
シーズン中にですか。
そうそう、なんで急に来たんだよね、川内のおっさんが。川内のおっさんと、
おっさん言うなって
あ、まあ川内さんともうダメだ、ずっと川内のおっさんって言ってたんです。あの人ともう一人ちょっとね、あの偉い人と急に来て、で別何か僕に何かめっちゃ怒られると思うわけ。なんかね、じゃ倉田さんかな。
あ、倉田さん、
審判長、
はいはいはい、
急に来て、で絶対怒られると思って、なんか今までのだって当時アパッチの時タイムアウト、相手チーム例えば仙台 89ers と戦ってて、仙台 89ers がタイムアウトを取りましたってなったら、ワイヤレス持って仙台 89ers ベンチの後ろまで行ってたもん。
へ
え。であのベンチでミーティングっていうか、あの話してんじゃん、それをほんでっつってこう聞いたりとかしてて、で
最悪だ。そうだな、
向こう行けとかすげえ言われてて、で倉田さんにあれはダメだめちゃあれはダメだやっちゃっつってめちゃくちゃ怒られる。
めちゃバカですか。
いやだからあの好きにやってくれって言われたから。
いや
本当に
やばいね。
やばい
めちゃくち
ゃ、この解放区やばいよ。
いやで審判に上田さんいたじゃない。
上田さん、
あっちゃんね、
うん、 あの今だから仲いいけど、
あっちゃん切れないよ普通
でしょ、うん、マイクに乗せてウエスト細いなとか
最悪
普通に言っちゃ、嘘でしょ、普通に言っちゃってたのだ、そう言っていいキャラだと思ってたから
自分が
そうそうそうで後から怒られりゃいいと思ってた、
へえ、手札存在、
密かに MC 退場を狙ってたの、
お
ー、ないじゃん、
ここまで
ないない、
そう MC がテクニカルで退場なんて
ない、
審判からもらうことないから最初にもらうのは俺だって思ってた、
先行ってる、
はい、そうねそうね、あのいい風に捉えられない内容だよね、
嘘
だ、うん、いや本
当初めて聞いた、
いやだから多分敵も多かったの、
まあ増えるよね、はいはい、
そういや下手したらみんな敵な可能性ありますよ、
そうだからさっきの君の話も納得できるでしょ、
まあ確かに、
うん、なるほど、
ちょっとだからそのなんていうの、いい意味で嫌われてこう嫌われてこうみたいなのがちょっとあって、だからたまにさ今もあのアスフレの試合とかたまにさ上田さんとかも覗きに来たりとかして、その時に話とかすると、いやもうさ昔の話なんだけどさとかって、もう昔の話はいいよしなくてっつって、彼は彼で昔の話したがらないんだよね、
あ、したがらない、
したがらないのよ、
へえ、それなんでだろうね、恥ずかしいのかな、
いやなんか、うん、あるんですかね、なんかナルシストじゃないですか
彼はね、
はい、
相変わらずウエスト細いなとか言っちゃう
やめなさい、レディースまた聞いてるかもしれない、
レディースだろそれつって
やめなさい、気にしてんだから、
いやまあほらスラッとしてたじゃないですか、もうそうですね、スタイルよくてね、
はい、うん、
一人だけ茶髪でさ当時、
そうですね、
そうそう
そ
う、
その後を継いだの大吾がね、
あ、大吾ね、漆島くんね、
うん、い
っぱいでも今でも頑張ってる審判の人いるよね、
いるいる
いますいます、ゴンゾーさん
も、あ、ゴンゾーさん、ゴンゾーさんなんかめっちゃ頑張ってる、
でも B1 で吹いてるよね、
B1 吹いて
る、そうだよね、 B2 まで来ないんだよね、あんまり
B2 は全然もう BJ リーグから B2 に来た人っていないんじゃない、もう多分ね、
だ結局みんな S 持ってっちゃったんです
よ、そうだよね、
だからそうすると上吹けますからね、
うん、
そう昨日僕らホームゲームやった時にあの結構有名な人来てたな、誰だっけな、平出さんとか、なんかね結構昔からいた人じゃないかな、
うん、まあ、女性もねそれこそ増えましたしね、
う
ん、
そうですね、女性も、うん、女性レフリーもね、
そうだよね、なんかだいぶ変わったよねそれを思うと、
うん、なんかその当時あれですよ、多分 BJ で審判してたらこの協会の試合吹いちゃいけないみたいなルールありましたから、
ね、ああそう、それだ JBL と
かね、そうそうそうそう、
だからさおかしかったのはそのさあの BJ リーグの選手は日本代表に選ばれないとかさ
ありましたね、
おかしかった、
あれもさいい選手いっぱいいたのに、ね、なんかねもったいないことしてたなと思うよね、
そうですね、まあちょっとね対立がいろいろあってっていう話ありますけど、
ね、あれいつだっけ
それこそ競合し合わなくなったのはちゃんと
今ちょうど B リーグ6年目とかなんで、
だから川淵さんがガッチャンコしちゃったわけでしょ、
うん、だから そんなもんすよまだ、
うんうん、そうだよ、まだまだ全然ね、うん、そんな経ってないよね、
そうですね、まあオリンピックに出れる出れない、
ああそれがあって、ね、
それあってね、
はい、
B リーグ B リーグ言ってるけど本当 BJ リーグ覚えてる人はどんぐらいいるのかっつうね、
いや本当ですよ、
でもあの今だから話せるけど、僕今アースフレンズ東京 Z の、MC やらせてもらってますけど、実はディフェンス のコールの時の曲を、4種類ぐらい作って持ってやってるんですけど、はいはい、その中の一つは東京アパッチで使った音なんですよ、それをあの何も言わずにあの、まあ、東京アパッチ時代に作ったやつ で東京アパッチでそんなに長く使わなかった曲があったんで、あのディフェンスって曲、音がね、でそれをあここでちょっと入れてみようと思って、うん、ここ今すごくいいなと思ってで入れて今も使ってるんですけど、あのたまにいますよ、そのあの音ってアパッチの時使ってたよねって言ってくれるファンの人、だからその当時の音を知ってくれてる人とかめちゃくちゃ嬉しいです
、はい、それ嬉しいです
ね、我々でいうジンギスカンですかね、
ジンギスカンね、
あれなんで仙台はさいろんな理由があったのかな、ジンギスカンやらなくなった
ら、ジンギスカンは多分あのチアの石川さんってまあ有名なリーダーがいて、うん、
はい、
彼女の提案だと思います、
やめたのか、
やめたのか、
うん、
やめたのはどうなのか分かんないな、俺もずっといたけどそのやめたタイミング何だったんだろうな、
ジンギスカンいつやめたんですか
ね、
いる時に辞めた。
いる時に辞めた。
あ、いる時に辞めた。
あれさ、なんか今例えばクラシックみたいな感じでなんか再開することとかないのかな。
いや、あると思いますよ。それこそ今ね、そんな話を裏で喋ってる僕は。
だから僕、アースフレンズで今 MC やらせてもらってますけど、あの相手チームが入場するときに、選手入場のときに相手チームのその地域のなんかこうなんていうのかな、CM の曲とか、
はいはいはい、
うん、とかその相手チームにまつわる音とかを、あの僕らあのマーシャ長谷上さんっていうね、生演奏のオルガンの人がいる、
ね、
その人
が革新的ね、素晴らしい、
その人が弾いてくれてるんですよ、うん、
生演奏とかですよね、
生演奏で、あの、まあ、僕ら生演奏でオルガン入れてるから、
はい、
例えばあの仙台が、うん、あの入場する時は青葉城恋歌、
いやそれめちゃ嬉しいですけどね、アウェーは。
そう、それを流してるんですけど、ある時僕ジンギスカンをあの弾いてもらって、ジンギスカンで入場してもらった。
それは嬉しいでしょ。
だから何人の人がそれをね気づいてくれてたかなと思って。
いやそれはもう仙台の選手もスタッフもね、
いやめちゃめちゃ嬉しいですよ、
ね、悔しかったもん当時仙台 の、 あの試合見に、それこそあのアウェーのその試合に行った時に、はい、ジンギスカン流れて会場が一体になってて、
いやあれはね本当僕も助かった、うん、あれが流れると僕もなその MC の立場的で言うと、うん、あそこのまあ MC の立場としてテーブルがあって椅子があって喋るところが卓があって喋る、で喋りながらここでやるんだけども、梅ちゃんみたいに回り回ってこういろんな人をインタビューしながら盛り上げるっていうのが僕のスタイルだったんだけど、うんうん、はい、それがもう本当にただジンギスカン流すわーっと盛り上がるから、それでゴーゴーナイナーズって言ってよって言ったらゴーゴーナイナーズって言いながら、なんかそれがスパイスになってベースでドワーッと盛り上がってるから、すごくやりやすい環境だよね、
うん、なんかハーフかな、流れてたの、うん、ハーフタイムと
かね、ハーフタイム流れて
た、ね、流れてたけど、やっぱりこう後半に入る時のこう全体の一体感がこう、うんうん、
あったよね、
なるほど、ちょうど試合の始まる前に流れるんで、うん、なんか結構入りとしても僕もすごいいいイメージがあるんですよね、もう会場全体で一番
対戦相手からしてみるとあの文化は本当に羨ましいとか、うん、でなかなかね東京ってああいうなんか一体感を生むのっていうのは難しかったりとかしてて、それで
未だにないんじゃない、
うん、苦労したんですよ、めちゃくちゃ苦労して、でやっぱり地域って地方に行くと地方に行った良さがあって、あのなんだろうな、いい意味でオラが町のオラが村のチームっていう一体感が生まれる、うん、だから仙台のそのジンギスカンの曲に合わせてタオルを上に上げて下に上げてっていうのはうわーいいな、俺たちもこういうのができたらなっていうふうにずっと思ってましたよ、でそれがだから今やってないっていうのがあるね、聞いて、
はい、
やればいいのにってずっと思ってるんだよね。
でもそれまあ俺だからやれたことでもあると思うんですよ、
あな
んかこのスタジアムの中の一部になりたいなと思ったけど、
うんうん、
でも梅ちゃんの場合で言うとそのジンギスカンを流して盛り上げるっていうタイプの MC じゃないよ、
ね、ああそう、僕はどちらかというとなんだろう、アジテートしていくっていうか、
ね、
あの先頭に立ってどちらかというと引っ張っていく、
煽ってますけどね、
引っ張っていくタイプだなって自分では思うので、だから昨日の試合とかもあの昨日ね、あのうちアースフレンズ東京 Z は青森バスとの試合があったんですけど1点差で勝利したんですよ、
うん、
でそれこそ、3クォーター終わるまではもうリードされてたわけですよ、
うんうんうん、
でこれちょっとまずいなっていうのがあったんで、あの第3クォーターと第4クォーターの間でちょっと、まあ、会場を煽って、うん、あと10分間あの勝利させるのは皆さんの力が本当に必要ですっていうので、うん、煽って煽ってちょっとなんか声をこう荒げたというか、
うん、
いけるだろもっとみたいな感じでやっちゃったんですよ、
うんうんうん、
でついてきてくれっかなって思ったんですけど、そっからね選手たちに火がついて、
おーいいね、
うん、だから僕お客さん会場の皆さんに向けて喋ってるのと大体同じぐらい の、 あの量で、うん、選手たちにも向けて喋っちゃうんですよ、はいはいはい、
うん、
それが果たして良しとされてるのかどうか分かんないですけど、
昔で言うと石橋スタイルでしょ、
あそうね、そうね、バッサンね、
そこでそこでちょっとやり違う意味です
けどね、あのおじさんはね、あのそれもまたねいっぱいあるけど
あの石橋さんの場合は、うん、行けって言ってたの、
そうね、
打てって言ってたの、
あとねあの審判が何か言った時に「おい違うだろそれ」とか審判に「違うだろ」って言えちゃう人だろ
分かってるからね、
そう、
まあ、それはまあ別として
バッサンだからできたあれは、
そうそうね、
でもなんかもう梅ちゃんぐらいの実力になってくると 僕は MC やってたから分かるんだけど、このシーンと下まで何ができるかとか、いろんな引き算が出てくるじゃないですか。
そうね、
だからとかガンガン流してる中で何かとか、
うんうん、あの正直勝ってる時はめちゃくちゃ MC って楽なの、
うん
うん、別にやることないもん、勝手に盛り上がるから。
はいはいはい。
だけど負けててリードされてて、あの本当にだんだんだんだんね、温度が下がっていく時ほどその力が必要で、こういう時に自分が果たして何ができるのかっていうのはいつも自分に問いかけてるというか、
わかる、
うん、この瞬間一番いい言葉は何だろう、
ドラマを作るボキャブラリーだよね、
うん、で今ここで言うべきか、いや違う、これは第4クォーター残り2分切ってから言った方がいいかなとか、本当にそういう、だから僕いつも第2クォーター、第1クォーターと第2クォーターの間、クォーター間は必ず毎回同じことを言うんですよ。そう、第1クォーターが終わって、どうぞ皆様第2クォーターはあなたの心のギアを一つ上げてって、言うんですけど、うん、これはもう必ずこの1クォーター2クォーターの間に必ず言うことで、皆さんがそれを古典芸能家のように求めてくださる。なので、一つギアを上げなきゃなっていうふうに思ってもらえる時間。で僕は必ず第4クォーターの時は運命の第4クォーターっていうのを必ず言うんですよ、でこの運命の第4クォーターっていうのはその運命を握るのはあなたたちですよっていう意味もあるし、運命はどのようにでも左右されますよっていう意味ももちろんあって、だから第4クォーターっていうのはものすごく大事、
はい、
で今でこそできなくなっちゃったけどコロナで、第4クォーター残り2分切った時は音を止めるんですよ。DJ の、 その、ね、オフェンスディフェンスの音をあえて止めて、でみんなの声だけでいこうかっていうと、そこに盛り上げなきゃっていうブースターの皆さん、ファンの皆さんの責任がそこでね生まれて、一つなんかそのくすぶりかけたものをもう一回ちょっと煽れるんですよね。だそういう場所っていうのがそれぞれあるから、それは多分今の多分若い子とかじゃまだわからない。
それがねだから見えちゃうと、僕もそうだけど、じゃあ横にディレクションがついて、じゃあここで盛り上げて、じゃあここで行くよ、ここでシュート入ったから、あなんで盛り上げてくんないのとかっていう人多いじゃん。
いや
これがめっちゃ
しんどい、
腹立つ
しんどい、
しんど
い、そうなの、
そこじゃねえ、
そうなの、あのお前今の温度分かってんのっていう風にすごく、僕もねあのそういう人前にいましたけど、あの全部無視してました。
そういうのありますよね、
はい、やっぱり今ここでこういう音楽をかけてこういう言葉を言うべきなんじゃないのかっていうのがその時その時でライブで生まれてくるわけですよ、
はいはい、
それを分からない人とかと一緒にやっちゃうのが一番しんどいから、
いやそうですね、梅ちゃんって今オールインクルードでやってるからそれができるけど、これ横にもう梅ちゃん以上の、なんかちょっと母ちゃんみたいになってくる
以上の、
ディレクションとかプロデューサーがついたら、これ梅ちゃん演出ってもっともっと素晴らしいものができるんじゃないかな、ちょっと僕は
あなるほど
画策してるというか、なんとなくそういう思いがありますけど、
なんか今のところ僕はね全部僕だからそれこそアースフレンズで来た時に、アースフレンズ東京 Z の代表 の、ね、あの山野さんという方に、会場の指揮者になってもらえませんか、
今やってるわでもそういうことじゃん、
っていうことを言われたんですよ。でその時にその言葉を僕なりに解釈をして、で今やってるのがそうなんですけど、そのオープニングから、もちろん選手入場からの時に、この時にこの音にこの、光っていうのを全部自分の中でその絵を描いて、
はいはい、
でその通りに作っていくっていうことをやれてるっていうか、やらせてもらってるのはものすごくこうありがたい、感謝ですよね。
総合演出とかっていう話ですよね。
そう、そういう、そう、総合演出の人にポンって投げられる方が気持ちいいタイプ。
まあだからあのここでこの音だよね、でここでこういう雰囲気で持っていくと、あのだから音楽やってたからっていうのもあるんですけど、例えばここでミラーボール回すと鳥肌立つ瞬間あるじゃないですか。ああいうのって僕らは今までオーディエンスとして見てきたものを今度は作る側になってるので、あのここでしょ気持ちいいところっていうところを出していけれるわけなんですよね。
なるほど。
そう
ちょっと聞きたいですけど、一旦その演出のところをこの次の回でお話しさせていただいてもよろしいですかね。
はい、
はい、ということで、
その演出の内容とか、
そうですね、あ
のそうですねインスタとか今出てるからちょっと見てほしいわっていう話、ごめんなさい、
はい、いやそうなんですよ、あの今やってるこの MC の話だったり、まあ、この後の構想だったりとかっていう、まあ、ちょっとそういうところも深掘りしてねお話聞けたらと、はい、いいね、 思いますので、
はい、お願いします。
次ぜひね、次のセクションでやらせていただければと思います、はい、じゃあすいません、引き続きどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。